知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は市民活動支援センターの伊藤さんに一宮市民が選ぶ市民活動支援制度支援対象団体への支援額が決定についてお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
市民活動とはどのような活動ですか？
市民活動とは自らの意思で社会や地域の課題に対し必要な事業を行い、それらの課題を解決しようとする行動で、自主的で営利を目的としないものを言います。自分や仲間のためではなく、社会や地域の公益のための活動を市民活動と言います。
一宮市民が選ぶ市民活動支援制度とはどのようなものか教えてください。
市民が選ぶ市民活動支援制度は、18歳以上の一宮市民の皆さんが自分が応援したい市民活動団体の事業を選んで投票することにより、その投票結果に応じた支援金が団体に交付される制度です。市民活動団体は資金面で弱いと言われています。意思はあるものの、活動資金が足りないために事業が実施できず、課題解決につながらないとならないよう、事業実施に足りない金額を支援金として交付するものですが、その金額を私たち行政が決めるのではなく、投票という形で市民が決める制度です。投票はその事業が地域の課題解決のために必要かどうかを市民自身に判断してもらうといった意味や、投票という形で市民活動に参加できるといった意味があります。
なるほど。行政が決めるのではなく、市民の方が選ぶことで団体を応援したり、またこの投票で市民が参加できるということですね。
そうですね。
今年で何年目になりましたか？
今回平成31年度事業実施分で11年目となります。
11年目。今年はいくつの団体から申請があり、支援対象団体はいくつになりましたか？
今回は69団体から申請があり、審査の結果67団体が投票の対象となりました。
67団体ですね。こちら団体の事業に対して支援をするということですが、例えばどのような事業がありますか？
団体が行う事業は大きく分けると19の分野がありますが、このうちまちづくり、保健医療福祉、地域安全、子どもの健全育成の4分野が多く、67の事業のうち約7割を占めています。この他にも文化芸術スポーツ、環境の保全、災害救援、男女共同参画などいろいろな分野の事業があります。
すごくいろいろな分野があるんですね。ということはいろいろな世代にわたって事業に参加できるっていうことですね。
そうですね。
わかりました。団体への支援額はどのような方法で決められたのでしょうか？
投票する年度の個人市民税の 1% 相当額を18歳以上の市民の数で割ることによって、市民1人当たりの支援額が決まります。今回はこの市民1人当たりの支援額が654円となりましたが、投票した市民の数にこの654円をかけたものが団体への支援額になります。つまり投票する市民一人一人が納めた税金のうち654円の使い道を自分で決めることができる というイメージが分かりやすいかと思います。投票は団体への支援か基金への積み立てのどちらかを選ぶことができ、団体への支援を選んだ場合は3団体まで投票することができます。1団体のみに投票した場合は654円すべてを、2団体に投票した場合は654円の2分の1ずつを、3団体に投票した場合は654円の3分の1ずつを集計し、支援額を決定しました。
わかりました。市民の方々からの投票期間、そして投票の結果、また投票率はいかがでしたか？
投票は今年の1月25日から2月23日までの30日間実施しました。今回の投票では3万148人の方が投票をされました。一宮市の18歳以上の人口に対する投票率に換算すると 9.4% の方が投票したことになります。このうち有効投票を集計した結果、支援金の総額は約1860万円になりました。
わかりました。そして今年の投票の様子など市民の方々の反応はどうでしたか？
はい、投票期間中、市民活動支援センターに投票箱を設置し、外から見ても今投票を受け付けているということがわかるように工夫しました。気軽に投票できる雰囲気を作ったところ、多くの方が投票箱に投票していました。中には一つに絞らず3つ選んで少しずつの金額でも支援できるのがいいですねといった声もありました。私自身もいろいろ考えた末に応援したい団体を3団体選びました。
なるほど、一つに絞らず3つ選べるということは、またその範囲も広がりますね。
はい。
そして支援額が決定したので、今後団体の皆さんが事業を行っていくことになりますが、団体の皆さん、また市民の皆さんへお知らせはありますか？
はい、団体の皆さんには申請事業に対し投票という形で多くの市民の方から賛同を得て支援金を得ているということを意識し、計画に沿って事業を実施してほしいですね。市民の皆さんには自分が選んだ団体のその後の活動をチェックしてほしいですね。そしてそれを次の投票の判断材料としてもいいし、またこれを機に選んだ団体の活動に参加してみるのも素晴らしいですね。
そうですね、団体の事業に参加して、そして自ら見に行って、また来年の参考にするということはとてもいいことですね。
そうですね。
もっと詳しいことはウェブサイトで知ることができるそうですが、検索の仕方について教えてください。
ウェブサイトでは市民が選ぶ市民活動支援制度についての説明から、投票結果の一覧、投票の判断材料となった各団体の申請書、PR 映像を見ることができます。また、事業終了後は各団体から提出された実績報告書も掲載します。検索サイトから一宮市市民活動支援制度で検索すればウェブサイトにつながります。
なるほど、サイトの方では PR 映像やそして実績報告書という形で見られるということは、数字としても見られるので、ぜひ見てほしいところですね。
はい。
それでは最後に伊藤さんから皆さんへメッセージをお願いします。
はい、市民活動の活性化のためには、市民活動に対する理解や関心が必要不可欠です。今回は67団体が投票の対象でしたが、各家庭に配布された紹介冊子を通して、課題解決のために頑張っている団体が一宮市内にこんなにたくさんあるのかということを市民の皆さんに知ってもらえたのではないでしょうか。30日間で多くの投票をいただきました。投票という市民活動への後押しが地域の課題解決の応援につながります。投票をしていただいた皆さん、ありがとうございました。自分が選んだ団体の今後の活動をあなた自身の目でチェックしてみてください。
ぜひ皆さんに各自でチェックしていただけたらと思います。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤さんにお話しいただいた一宮市民が選ぶ市民活動支援制度、支援対象団体への支援額が決定については、広報一宮5月号30ページ31ページに記載されています。お問い合わせは市民活動支援センター、電話0586-23-8883、 0586-23-8883 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは赤ちゃんの駅協力事業者を募集についてのご案内です。子育て家庭の方が安心して外出できるよう、おむつ替え、授乳ができる施設として登録していただける事業者を募集しています。登録には要項に基づく審査があります。主な条件は、利用者に無料で提供できること、またおむつ替えのスペースがある、授乳できるスペースがある、授乳できるスペースに加えミルク用のお湯が提供できる、この3つのいずれかに該当する施設や店舗です。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは子育て支援課、電話0586-28-9022、 0586-28-9022 までお願いします。続いては、全国大会などに出場する方へ激励金を支給についてのご案内です。スポーツ協会では予選や選考会などを突破し、全国大会に出場、または日本代表として国際大会に出場する選手、監督に激励金を支給します。総工費から激励金を支給する新しい制度になりましたので、支給対象など詳しくはお尋ねください。申請書はスポーツ協会ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせはスポーツ課内スポーツ協会、電話0586-85-7078、 0586-85-7078 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分までです。診療科目は内科、小児科。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。